Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。はい、月ちゃん入ったかな？入ってきたかい？
入ってきたかも。
はい、皆さん万事ましてみっつぁんです。そして。
月ちゃんです。
扇風機が回ってます。
すいません。こんばんは。
こんばんは。恒例の月曜日生収録です。
今日は祭日だけどね。
そうだね。あれ、扇風機切ってないの？
あ、切ってくれってこと？だって切ったら
ちょい、風の音がすごいもん。
切ったらちょいんでしょ。
あ、ノラちゃんこんばんは。
おこんばんは。
エアコンつけとき、エアコン。
もったいないもん。
はい、3連休最終日。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
お過ごしでしょうか。
台風の影響は台風の影響は大丈夫かな、皆さんとか。そう、スキちゃんとこうコオロギ飼ってるんですよ。
え、窓閉めてるよ。
いや、音声聞こえるよ、コオロギさん。
家の中におるんか。確かに聞こえる。
マックの中に住み着いてるかも。
毎年この季節になると虫の声が入るよね。
まあね、
うん、
秋だもん。今日はちょっと暑かったけど、台風一過で島根は
言っても30度いってないよ。
ああ、気温は25度ぐらいしか上がってないけどね、
うん。
はい、皆さんとこ被害とか出てないでしょうかね。
結構日本縦断したよね。
そうだね、九州、四国、本州、北海道網羅しましたね。ただ予定ではもっと島根は真上を通るような予報が出てたんだけど、若干ずれて直撃は免れましたけどね。
まあ昨日はすごかったもんね。
うん、まあね、
なんかみんなお家におったって言ってましたけど。
あ、台風の時、
うん、昨日は家でいい子にしてたよとかって。
あ、まあ昨日はそれが賢明でしょうね、
うん。
うちの会社で台風来てるのにそれを知っていて東京行って帰ってこれなくなったって、今日休んでるやつがあったけどね。
そうな。
うん、
あのそういう人にならんようにね、今度11月 ね、
そうだね。
前も飛行機欠航したもんね。
まああれもね、あれ台風だったっけ。
台風だった
な。 あれ
台風じゃない。
ん
だって、なんか 何だったっけ、
出雲駅伝とダブっとったよな。
ああ
れだけ台風だったでしょ。
でも次の便に乗れたよね。
いやいや、一つ前の便に乗ったね。
あ、早い便に乗ったんだっけ。
2便に乗ろうとしたら2便以降が欠航だって言われて、1便に空席があったから慌てて1便取って朝早く出たじゃない。
そうだったかいね。
うん。で、同じ飛行機にどこの大学だったかな応援団が乗ってたけど結局中止になっとったの、大学駅伝。
そういうことを覚えてるんだね。
覚えてるよ。
そういうことを覚えてるんだ。
覚えちょるよ。はい、で今台風は北海道とりあえず抜けましたね。宗谷海峡の方に抜けてますね。現在中心気圧が975ヘクトパスカル、大型で時速65キロ北の方向へ向かってますね。でこの後あの北方領土の右側の方をずっと通るんですよ。
なんかまだ北海道はあれだって言ったね。
あ、暴風域はだいぶ抜けたけど強風域はまだ残ってる感じだからな。去年も北海道に台風が上陸してジャガイモがダメでポテトチップス不足になったけど、今回は大丈夫なのかな、ジャガイモちゃん。
分からんね。でもとりあえずなんか今日からだったかな、あの、うん、カルビーが47都道府県のご当地ポテトチップスを発売するって言ってたね。
あー、
散歩さんこんばんは。
あ、こんばんはです。で、今後の台風の影響ですけど、まあ主に北海道ですけどね。明日19日の午前3時ぐらいまで雨風が強い感じだな。これが道北北側ですね。それから道央あたりは今夜の9時ぐらいまで、それから道東網走の方は雨はもうぼちぼち小康状態になってるのかな、ただ風が今日いっぱい吹く感じかな。
うん、なんか暴風域が吹くかとしたもんね。
そうそうそう、道南は、風が今日の夜9時ぐらいまで、それから東北の北部が風の強いのはちょっと抜けたのかな、ただ今日いっぱい注意は必要って感じになってますね。
昔は北海道、まあ、
雨も結構降ってんの、うん、
いや私が学生時代の頃って北海道は台風が来んところだって言われとった場所だったんよね。
うん、梅雨と台風のないのがね、そうそう北海道なんて、ね、
私が行った時台風来たんで、あの急遽泊まった旅館の、 あの中井さんに言われた、うん、あの台風来んのよ普段は、
連れてきたでしょって言われた、
連れてきたでしょってすいませんって言ったけどね。、うん、あの8月なのにその台風が来て大雨が降るで気温が下がってその寒くてね、8月なのにその毛布とストーブを出してもらった記憶がある。
なあ、悪天候はやっぱりスキちゃんが連れて歩いてるんだ。
いやいや、あの時はそうだったけど。あの時はね、まあ、でも
あの時もそうだったね。
まあ、オフどっか行くたびに何か起こるんでね、天変地じゃないけど、まあ、今度は何が起こるんだろうと思ってますけど。あ、そうそう、そのお世話になっているさっきまでやり取りしてたあうちゃんにツイキャス始めたよって言ったら来てくれましたね。うん、お世話になってます。
こんばんは。
ジミーちゃんは夕食を参加してくれるそうです。お待ちしております。
お待ちしております。はい、ということで、まあ、皆さんのところで特に大きな被害はないんじゃないかなとは思いますが、
なりちゃんさんが宮崎じゃんで、
はい、
九州近づいとった時にそのやたら宮崎と大分のこと言っとったけど、うん、ちょっとね心配はしてるんですけどね、大丈夫かなって。
宮崎も結構避難勧告とか出とったからな。
うん、そうそうそうそう。昼からこの辺もバーって雨が降り出して、うん、ちょっと出てみたんですよね、
うんうん、
どんなもんだろうと思った、うん、びしょびしょ窓開けたらビヤーって雨が入り込んできて、あっという間にびしょびしょ
そう言って出ていくとしおりは行方不明になるよな。
まああれは田んぼが気になるとかその理由があってだろうけど
なんか今回も2人ぐらい行方不明になっただろ。
どっか言ってたね、
田んぼを見に行くっていう人と、
まあ気になるのはあったけど、
うん、
人間ってさ不思議なもんで、そういうこう事故とかを聞いても自分は大丈夫だろうって思うとこがあるんかな。私も割とそういうとこあるけんね、自分は大丈夫
だろう。野獣馬だな。野獣馬。
野獣馬じゃないけど
野獣馬だよあれだけ台風でちょっと見に行くけんって言って行方不明になる人がいるのに、なんで見に行くかな。
それは心配だけど
好きちゃんの場合何が心配なの。
いや私はだけどいや
暖房もないし車が、
車は心配だよ
物が飛んできて傷つけられたら大変だからな。
うん、そうそう。
でも闇のないところで止めてるから、そこはある程度腹をくくってなきゃ。
やだ。
やだって。もうで屋根つけ。
テント立ててその中に入れようか。
でも台風はテントダメだよ。あのそれこそ宮崎のビニールハウスみたいに。ぺちゃんこになるか吹っ飛ばされるかどっちかだよ。台風から守ろうと思ったらそれこそあの3匹の子豚じゃないけどレンガででも作んなきゃ
今時レンガの建物ってないでしょ。でも
まあレンガはないわな、うん、ブロックを積むとかね、
うん、
ということでまあ被害がないことを祈りたいと思いますね。じゃあ本編の方行ってみましょうか。
はい、
な URL よろしくね。
あ、そうだったね。
うん、URL を貼り付けていってくださいね。
順番通りでいいですか。
うん、順番通りでいいです。スキちゃんが URL をアップロードしてますんで今しばらくお待ちください。
今誰って言った。
スキちゃん。
いやスキちゃんって言わんかったよ今。誰って言った。
なんて言った。
なんて言った。
え、スキちゃんって言ったでしょ。
いやなんか違う名前言ったよ。
誰。
知らん。ちょっとあの文字数多くて送信できません。マイナス2って出てる。
あーこれ、
うん、
そうなのか。
空海の M と I 取ったら送れるよ。
M と I?
そう、うん、2文字多いけ。
M と I ってどういうこと。
空海の
空海。あ、いけなほんなシャープ空海やめて送った。あの送信してたら、
はい、
最悪本当はなっけはい、それではまず最初宇宙ネタからいきたいと思いますが、 月探査情報ステーションというところにあった記事です。カッシーニいよいよミッションの最終章へ、最後の写真が届くという記事が上がってました。日本時間の9月15日午後7時32分、土星の大気にまあ突入してカッシーニちゃん全てのミッションを終了しましたということですねでその時に送ってきた最後の写真っていうのが公開されてるんですけども、 土星の輪を取ったものが2枚、それから、タイタンの写真、ちょっとボケてますけどね、これが送られてきたそうですよ。まあ、無事ミッションを終えて土星の大気で燃え尽きましたということはそうですね。あんまり大きなニュースになってなかったよな、これ。台風のニュースがメインになっとってあんまり報道されなかったのかもな、これ。
うん、そうかもね。
でも土星の輪ってこんな綺麗に見えるんだね、近く行くと。
すごい、なんか、なんか絵みたいだよね、写真っていうより。
ということで、土星探査機カッシーニが全てのミッションを終了しましたという記事ですね。はい、それでは次のニュースですが、これは貼り付けれるよな。
あ、紅白さんこんばんは。そう、虫の音が大きくてすいません
窓開けたでしょ、
暑くて
iPod Love さんの方にあった記事です。初代 iPhone と iPhone X のホーム画面のサイズ比較という記事が上がってました。10年前に発売された初代 iPhone と iPhone X のホーム画面のサイズを比較するとこうなりますよということで、記事にスクリーンショットが出てますけど、
え、こんなん違うの？
はい、と言ってもこれはあの解像度の話なんですけどね。
あ、びっくりした。
液晶の大きさがこんなに違うわけじゃないですよ。
いやいやいや、もうそうの、どんだけ iPhone ちっちゃかったんと思ってびっくりした、ね、
だからアイコン4つ分ぐらいの解像度になるのかな、初代 iPhone。 んちなみに初代 iPhone のディスプレイのディスプレイサイズですね、 3.5 インチで、 iPhone X のディスプレイは 5.8 インチで、解像度が、初代の方が 320×480 で、 iPhone X の方は 1125×2436 で、 PPI でいくと初代 iPhone が 163ppi に対して iPhone X が 458ppi ということらしいですよ。だから初代 iPhone の画面は結構荒かったということですね。
言っても当時はね、すごいハイテクだったんだもんね。
まあね、
革命が起きたんでしょ
革命が起きてる、革命が。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。apple.com/jp の iPhone 8、そして8プラス SIM フリーモデルと各キャリアモデルとの2年間総支払い額比較というね、記事が上がってました。まあ、各キャリアのお値段、先週のうちに出てましたけどね、これを1ページにまとめたっていう記事ですね、これ。通常の KDDI ソフトバンク NTT ドコモで購入した場合の総支払い額と、Apple で SIM フリーを購入して、そこに、イオンモバイル音声 SIM、まあ、格安 SIM ですよね。これを入れて使った時の2年間の総支払い額、ってのの比較がどうも出てるみたいですね。イオンモバイル音声 SIM プラン 1GB でデータ通信は Wi-Fi をメインにする使用方法の場合、 iPhone 8 64GB モデルの場合、約11万8000円で抑えることができますと、2年間で。でキャリアごとに見ていくと、 KDDI とソフトバンクは、127,080円、 NTT ドコモは142,560円、なので一番安く上げようと思ったらアップルで SIM フリー版を購入してそこに格安 SIM を入れた方が安くはなるよってことか。これたぶんそういうことなんでしょうね。スケちゃん帰ってきたかい？
え、おるよずっと。
あ、そうなん、なんかサッシが動いたような音がさっき。
あ、すいません、あの、違うんや。
ん？
猫ちゃんの餌を違う猫が食べに来とったっけ、追い払った。
あ、そういうこと。
ごめんなさい。
はい、これだ、どれが一番お得でしたか？
あの、イオンモバイルのね。
イオンモバイル聞いてたかい？
こう、あ、そっか、そう、最初からSIMフリーがあるんだもんね。そうだね。
アップルにはね。うん、そうそうそうそう。
だけど、アップルで買ったら、年割とかないよね。
そう、ないですね。
どっちが得なの？
あ、だからあの2年間の総支払額で比較するしてもやっぱりアップルでSIMフリー買って、
うん、
それから格安SIMを入れた方が安く上がる。ただ端末代を一括で払わないと、あ、まあ分割にできなくはないけどな。
あ、アップルローンとか。
うん、そうそうそうそう。基本的にはその一括で買うっていう形になるのが多いかもしれない。アップローンも今確か金利ゼロがあったような気がするからそれをうまく使えばいいのかもしれないけどね。ただそれ式でやってしまうと今新しいアップローチのシリーズ3、
うん、
これのセルラーモデルは使えないんですよ。GPS モデルは使えるけど GPS プラスセルラーモデルってのは3キャリアと契約しなきゃいけないからね。
え、だったら iPhone だけ Apple で買って Apple Watch だけ。
それはできないんですよ。
あ、そうなんや。
同じ電話番号が割り振られるんで iPhone とだから Apple Watch でセルラーモデルがどうしても使いたいっていう人はドコモか KDDI かソフトバンクで iPhone の契約をしないとダメ。
え、あのごめん、ちょっと何も知らんでごめんなさいだけど、その今度の Apple Watch は、うん、Apple Store でも売る、うん、もちろん、
ね、Apple Store でも売ります。
Apple Store で売ってる Apple Watch はセルラーモデルじゃないってこと？
セルラーモデルも売ってますよ。ただセルラーモデルを買うんだったら Apple Store でそのドコモ、KDDI やソフトバンクのいずれかと契約しなきゃダメ。アップルストアで契約できるからね、3キャリア。
うん。
だから親機になる iPhone がこの3キャリアに対の回線を使ってないと、GPS プラスセルラーモデルのアプローチは使えない。ってことになりますよ。だから今ここで出てくるイオンモバイルの SIM をもし使うんであればセルラーモデルではなくてシリーズ3の GPS モデルってやつならいい。ただし iPhone とセットで持っていないと使えない。まあ今のシリーズ2とかシリーズ1とか初代アプローチと同じような使い方ならできるけどね。
それでも困ることある？
だからこのセルラーモデルがね、いや僕はセルラーモデル必要ないと思うんだわ、僕的にはね。ただその普段走ったりウォーキングしたりっていう時に今までは iPhone とアプローチ両方持ってなきゃいけなかったやつがアプローチだけで済むってことや。そういう人にとってはね。
そういう人にとってはね、
うん、うん、だから僕みたいにアップルウォッチと iPhone を常に一緒に持ち歩いてる人は そこまでセルラーつけなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
なんでそこで言ってほしかったね。
何を？
僕みたいに走るの嫌いな人はとか、走れない人はとか言ってほしかった。
嫌いじゃないよ。
え、歩こうやったらやだって言うじゃん。
だって暑い時に言うんだもん。
ほんと涼しい時なら大丈夫な？
涼しい時なら考える。
これ兄さんや。はい、お散歩さんはいろいろ考えたけど、Apple Watch 3は GPS で十分かな。
うん、僕もそうなんですよね。うん、
あ、アメリカンさんもこんばんはです。いつもより早いですね。
そうですね、ちょっと早めに。もうスキちゃんも頑張ってましたんでね。
今日は休みなんでね。
琥珀さんのこのフロリダって何？
風呂に行くってこと
ですか？あ、風呂で離脱って意味か。そういう意味ね。はい、それでは次の記事ですが、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルデベロッパー向け iPhone X 開発情報を公開、括弧動画ありという記事が上がってました。アップルがデベロッパー向けに iPhone X の開発情報を公開していますと。スーパーレティナディスプレイ、フェイス ID、AR キットのヒューマンインターフェイスガイドライン、メタルトゥーウィズザ A11 バイオニックチップについての解説が公開されています。
どうした、カタカナがついとった。
振り仮名振ってないよ。
おお、読めた。だけどあの開発情報のあれは飛ばしたなと思った。
ああ、これこれはなんて書いてあるの？
クリエイティング
クリエイティングアップフォアップスフォー iPhone 10だって。動画もあるって。これはデベロッパー登録しないと見れないのかな。
開発者向けだけ、
まあ、あの英語のページではありますけどね。日本語ページではないですが。え、でも僕これ見れてるぞ。あ、そっか、お金払ってないけど開発者登録してたんだ。
何の開発するんだ。
ん、あの開発者登録って確か有料と無料とある。今も有料と無料両方あるのかな。確か無料で登録してるからこれページが出てくるんだな今。
うーん、
あ、そうだ、お散歩さん登録しなくても見えるようですよって書いてあるの。だから誰でも見れるんだ。
ヤシティさんこんばんは。
あ、出張先ご苦労様です。はい、まあ、お散歩さんはこれもうすでに見てるんだろうな。
そもそも見ても何のことやらは私にはわからない。
そうだね。
僕にもわからん。
いや、僕わかるかもよ。
わからんだろう。
はい、それでは次のニュースは、気になる気になるさんの方にあった記事です。アメリカアップル、アップルウォッチシリーズ3の新しいテレビ CM ロールを公開。ん、何何すぎた。
あ、なんかね、いや送信できんかったっけ記事が。
あの、あ、今出てきてるよ。
空を見とったらできた。
ああ、そういうこと。
うん、
これはアメリカのサイトで見れるってことなんで、まだ日本のサイトでは見れないのかな。まあ、そのうち日本でもテレビ CM これ流れるのかな。これ1分 CM 結構長いな。1分10秒あるぞ。
テレビでも流れんやつ、あのカット版。
あ、ノーカット版じゃない多分。1分あるわ。なんかスケートボードで遊んでるよ。エアポッツを耳に突っ込んで。あ、でもアプローチちゃんと腕にしてるわ。あ、だからアプローチで Bluetooth で音楽聴きながらスケートボードをしてるっていうシーンかなこれ。この CM では 単体でセルラー通信に対応していることを利用して Apple Music の4000万曲を持ち運べることを紹介する内容となっていますってことだね。だからアプローチ単体で Apple Music ダウンロードして聴けますよっていう CM なんだけども、
あ、そういうことができるんだね。
うん、まあそれもできますよね、セルラーを持ってるってことは。
アップルウォッチ都会の人はいっぱい人もさるんかもしれんけどね、この辺で、うん、私の周りでアップルウォッチしてる人って私3つしかおらんのよ偉そうに言うけど、私そもそもお下がりもらって買ったわけじゃないのに、すごいなんか好奇の目で見られるんだ。で、あの今日も言われたんだけど、これ何のためにつけてるの、うん、って言われて、
なんて答えた。
それってもしかしてなんかよくテレビとかでやってるやつって言われて、あ、アップルウォッチですか、そ、あ、それそれ、初めて見た、ね、何のためにつけてるのって言われて、例えば時計時間見たりとかメッセージのお知らせが来たりとか、
うん、
あと歩いた歩数が分かるって、うーん、それって必要とか言われてどうして答えていいか分からんで、うん、まあ、あの買ったわけじゃなくてお下がりなんでとりあえずつけて待って、あ、そんなんくれる人がおるんだって言われて、はい困る。
あとアプローチで電話ができるとか
あ、電話が鳴ったら分かりますって言ったけど、
いや分かるし喋れるよ、
でも喋らないって言ったこうやっては喋りませんけどねって言って言ったけど、うーんって言われた。へーじゃなくてふーんって言われて、あー、なんかそんなに必要ないと思うんだなやっぱりって思った、うん、
ただこの CM、その Apple Music からダウンロードして曲が聴けますよって言うんだけど、 Apple Watch 単体で Apple Music 聴いてどれぐらい持つんだろうなっていうのがちょっと気になるんだけどね。
今までのに比べたらだいぶ電池の持ちよくしとるんだよね、それだけ言うんだし。
いや、ただアップルウォッチ単体で通話すると1時間ぐらいしか持たないって言うからね。
通話と音楽とどっちが電池減るの？
あ、もちろん通話の方が電池減ると思うよ。通話はだって往復じゃない、相手の声も聞こえるしこっちの声も送らなきゃいけないけど、
あ、そうかそうか、
音楽はダウンロードだけだから、まあ、半分で済むだろうけど、それでもやっぱりセルラー使ったら電池の持ちは悪いような気がするからな。その電池の持ちも考えるとセルラーはなくていいのかなって個人的には思うんだけどね。
だけどそのアップルウォッチからその Bluetooth で音楽聴きながらっていうのは、例えば電車の通勤とか、うん、走る、エクササイズするとか、そういうその一日中じゃなくて限られた時間だけその時に使えたらいいっていう考え方かもしれんよ。
まあ、そういう使い方じゃないと多分電池持たない。
持たんでしょう、うん、一日中それ音楽聴きまくりっていうのはなかなかそういう人はおらんのんじゃない、分からんけどね。
それにできるけど、僕アプローチとエアポッツつないだことないもんな。これ Bluetooth でつないだだけでもそれだけで電池多分食うだろうしな。
え、あ、え、今なんて言った？
アプローチとエアポッツをつなぐ。
ああ、びっくりした、そっかそっか。
え？いや、そうしないとアップルウォッチでアップルミュージック聴けないじゃん。
アップルウォッチって Bluetooth？
あ、対応してるよ。
あるの？
だって Bluetooth で iPhone とつながってんだもん、アップルウォッチは。
分かった、私自分でやってないけど、そのセッティングを。
ああ、いやいや、セッティングしてなくてもそれは自動的にセッティングされてるよ。
でもペアリングするでしょ。
あ、ペアリング勝手にされてるはずだよ。
あ、勝手に？
うん、あの一番最初にアップルウォッチセットアップした時にもうその時点で Bluetooth でつながってるよ、 iPhone とは。
ペアリングせんでも？
うん、
なんで
なんでってアップルウォッチはだって iPhone とつながってることが前提になってるの。
あ、あれか、小判ダメか。
そうそうそうそう散歩さんデベロッパーページ全部英語で、それも早口だってビデオによると iPhone X の上下の切り欠きにある部分は通常の使い方では使えないようなので、切り欠きで画面の一部が切れる心配はないのか。要は上と下がなんかおかしくなるってことかな。
これミニサイ、そもそも開発者の人が言うことは理解できてないのに、あなたが見て何がわかるっていうの
あ、ジミちゃん
おかえり、
おかえり。あ、今度はお散歩さんがご飯ね。いらっしゃい。はい、それでは次のニュースですけども、こちら C ネットジャパンにあった記事です。セルラー対応アプローチシリーズ3で生活はどう変わるのかと。
しまった。
ん？
空海だけ、あ、シャープつけずに空海だけつけちゃった。まあいいや、はい、
あ、まあ、URL が生きてるからいいじゃん。はい、アプローチシリーズ3、生活がどう変わるかということで記事が上がってますけどもね。日本円では月額350円か500円取られるんですけども、アメリカではそれよりも安い、半額以下らしいですね。10ドル程度
でも安いね。
まあね。
え、月額350円。
ソフトバンクと KDDI が月額350円で、ドコモが500円。アメリカの方が高いじゃん。本当だ、アメリカの方が高いんだ。アメリカ10ドルってことは1000円か。本当だね。いや、1000円出すんだったらいらないや、僕。350円な
の、うん、日本は安いよ。
安いね。
日本は安いよ。
安いね、安いね。でもどこもこれ350円に統一してくるかと思ったら、どこも下げないんだね。
この何、月額350円から500円っていうのは機種代も入ってるってこと？
違う。セルラーモデルを使うための月額使用料。
端末代入ってるなら私3に自分でしようかと思って。
ちゃうよただ最初の半年間はどこも無料にするっていう話だけどね、サンキュアリアとも。どこも下げてくるかと思ったら下げないんだね、強気だね。スマホを持たない時間を作り出す。まあ確かに作り出せるんだろうけどさあとセルラー対応で Siri がより便利になるらしいよ。連続通話時間は1時間に限られますと。あとワークアウトなどの際に GPS と LTE を利用する場合は4時間のバッテリーライフになる。4時間で切れる。
4時間か、うん、
これだから1日 あのアプローチを腕につけたままで、途中で例えばそのワークアウトする、ちょっと走るとか、でまた通常の使い方に戻すっていうのはちょっと難しくなってくるよな。ワークアウト終わったらとにかく充電するっていうことにしないと、
うん、
1日も出すのがちょっと難しくなるんじゃないかな、これ。
あの充電器持ってあるかって言ってね、
まあ、そういうことになるよな。
これ私今記事こうバーってその、
うん、
なんていうのかな、スクロールさせとって今目に留まったのが、うんうん、あの 4G だけの通信なんだね、
うん、
3G ダメなんだ。
あ、3G は対応してないと思うよ。 4GLTE だけだと思うよ。
あのこの田舎部ね、まだそれこそソフトバンク、私生活圏内に 3G になるところがあるんで。
あと、うちもあるよ、その会社の奥の方行くとね。
田舎もんダメじゃんな。
そうだねあれ月ちゃん、なんか記事が違うって
え
来てるけど、 URL なんか間違えた、
記事が違うって。
うん、ジミーちゃん
とヤシさんが何の記事あげとる。
それも含めて空海わらわら
ちょっと待って、ちょっと待って、今真剣にやったのに前の記事の URL が残っとったんかな。じゃ
あこれお宝さんの URL じゃん。今これ新ネットでしょ、今読んでる、うん、
ちゃんとしたつもりだったよ、
はい、今すきちゃんが改めて送り直しますね。あ、お宝さんがこれ同じ URL が2つ結局出たってこと
だ。本当だ、2つあるじゃん、はい、いやあのね、うん、みんながちゃんとその記事見たり聞いたりしてくれてるか試してみたいなんちゃって
なんてこったい
なんちゃって、いや、年取ると嫌な性格になるもんで、すまんね。
はい、それでは次のニュースいきますよ。今度はマックお宝ですよ。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル京都、2019年1月完成予定の京都経済センター内にオープン？はてなという記事が上がってました。
あ、ま、やばいやばい、またセルラー対応のお出荷したあ、これか私の、はい、
Apple が2017年8月に採用情報に勤務地として京都を追加し、 Apple Store のスタッフ募集を開始し、ビジネスリーダー、ジーニアスなどの募集を行っていると伝えましたが、オープン場所については現在旧京都産業会館跡地に建設が進む京都経済センター括弧仮称となるようですと。で、建屋の完成予定は2019年1月なので、オープンは2019年4月頃になると予想されますということですよ。
再来年じゃんね。
再来年ですよ
っていうか、この京都産業会館っていうのがどこにあるかがわからん私よ。
あー、スキちゃんがわからんなら僕もわからん。
いや、もう私2年しかおらんかったけど、わかんないどこと思ったんですけど。
だからこれがさっき言ってたじゃん。なんかの近くだって。阪急だったっけ。
あ、だけ市場河原町、市場、うん、河原町の阪急の駅だったら、うん、高島屋とかが近くにあるあの大きな交差点の近辺かなって言った。
そこじゃないかってことらしいですね。
でもその、あの求人サイトには3つの地名が書いてあるよね。
そうそう、あの気になる気になるさんの方の記事にはその3つの地名がその求人サイトそのままが記事に上がってるんですけどね。ただその気になる気になるさんの記事の中でお宝さんがどうもここだって一箇所だけ絞ってるっていう記事が追記で上がってますから、多分こっちの方が正しいんじゃないかなって気がするけどね。
京都経済線、あ、京都の四条烏丸ですって書いてあるね。河原町じゃなくて烏丸だけやっぱり大丸の方が近いもん
かな。
だね。わからんくせに。
で、設計施工は大成建設が請け負ってて、現在地下工事が行われているということだそうですね。
秘密の工事だね。
一応囲って中見えなくはしてますけどね。ただこれアップルストア単体の建物じゃないからね、テナントとして入るんだろうけどね。
この、大きな記事が、じゃあ大きな記事の建物のイメージがね、
建物はね、
でもまあ再来年だよ。
まあ再来年だって言っても1年半後だね。
ああ、まあそうですけど、
だよね。はい、誰かそこ勤めに行きますか。どの程度の規模になるんだろうね。この京都経済センター自体はでっかい建物ですけどね。アメリカンさんなんか書いてくれてる。京都の市場カラスマです。
このねカラスマっていうのがね、読めんかったよね最初。
あー、確かに
どう読んでも
知ってないとカラスマとは読めないよな。
鳥丸でしょ。
いや、でも鳥でもないでしょ。
カラス丸とかね。
あ、琥珀さん昔そんなこと言う学校の先生いたなって言ってるよ。
あ、みんなが聞いておるかと思って、
そうそう、
間違い、わざと間違い言ったんだけど、うん、
市場からスマカー、街中すぎて車で行きにくいな。
うん、確かに、うん、もう電車ですね。
まあ都会だからね、車使うなって話かもよ。はい、
あ、うん、いや、滋賀県民とかには大阪まで行かんでアップルストアに行けるようになったら便利だよね。
まあ確かにね。
っていうか、ちょっと頑張ったら大阪まで今でも行けるけど、私は相当頑張らんといかないんだな、アップルストアね。
確かに。
贅沢な話だよ。
そうだよ。うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ナビタイムジャパン、iOS 11 の AR キットにナビタイムと乗り換えナビタイムが対応という記事が上がってました。iOS 11から対応する AR キット、これに対応させたアプリがぼちぼちと出てきてるみたいですね。ナビタイムバージョン、
ナビタイム、うん、
あのカーナビアプリですね。ナビタイムはバージョンが 20.0.0、それから乗り換え案内アプリの乗り換えナビタイム、これがバージョン 9.0 がリリースされてますと。で、このバージョンから iOS 11 の AR キットに対応していますということですね。ナビタイムアプリは、モアタブから便利機能で、その下の 3D 液光内図を AR で見る、AR で見るっていう項目あるのかな。それから乗り換えナビタイムアプリはメニュータブから便利機能で、その 3D 液光内図を AR で見るっていうところから利用できますと。駅の構内を 3D で見ることができるということみたいですね。これはどこの駅のスクリーンショットかわかんないけど、各階ごとになんか見れるみたいな。地下3階から地上2階までフロアごとに見れそうですよ。
これは交通駅ではない
の？ああ、違う違う。だってホームが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9つありますよ。
ホームの数がすごいね。
すごいね。これはどこの駅だろう。京都駅？
絵が見えんね。え？なんで？
このペコッとはみ出してるの京都駅の0番ホームじゃないよな。違うよな。はい、そしてこちらも AR に対応したという記事ですね。同じく Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。島津ビジネスシステムズ、 iOS 11 の CoreML と AR キットに対応した気象レーダー AR アプリ AMEMIR 7.0 をリリースという記事が上がってました。あの雨雲を見るためのアプリがあるじゃない、 AMEMIR、
うん、
これが、バージョン 7.0 になって、AR に対応しましたよと。CoreML にも対応と。現在地とその周辺の雨を人工知能が解説しますと。2万以上の降雨パターンに気象予報士が解説を加えて機械学習させるそうですということでね。で、AR キットにも対応して日本全国の降雨状況を見ることができるサテライトアイという機能が利用できますと。iPhone、iPad を動かすことによってまるで衛星から見るようなリアルな映像が体験できますと。あの
雨見るな。
僕は雨見るばっかり使ってるんですよ。月ちゃん違うやつ。
あの
豪雨、あ、月ちゃん豪雨月使ってるよね。
雨見るな。雨
見るが賢くなるそうですよ。
使ってないな。
使ってみようよ。 はい、そしてもう一つ、これも AR 対応ですね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ライフル iOS 11の AR キットに対応した総合不動産情報アプリライフルホームズ 3.13.0 をリリースという記事が上がってました。これ不動産を探すためのアプリなんですけどね、基本のアプリは。ただここに AR キットを使った機能が搭載されたということで、この記事の中ではね、この AR で一体何ができるかよくわかんないんですけども、アプリちょっとダウンロードして立ち上げてみたんですが、賃貸物件見に行くじゃない、
うん、
で見に行ったら、壁際をずっとこのアプリを立ち上げたまま歩いてくださいって出るんですよ。そうすると間取りがある程度こう分かるじゃない、間取りに沿ってこう自分が歩くでしょ。それがデータとして取り込まれるらしいんですよ。
へえ、すごい。
でそれを使うと、例えばこの冷蔵庫はここに入るかなっていうのが後で確認ができる、この家具はここの隙間に入れられるかなとか、そういうのができるアプリみたいですよ。
へえ、落としとこう、
うん、だから家の模様替えするときとかに便利かもしれない。
うん、いいねこれ。
あ、でも模様替え難しいかも。何にもないとこだと壁沿いに歩けるけど、今物が置いてあると壁沿いに歩けないじゃん。
じゃあ一回外に出して。
そうだね。
そうだね。
そうだね。そういう使い方ができるみたいですよ。あの無料のアプリですんで、落としておくと何かの時に便利かもしれません。はい、そして次はこれは今度 iOS じゃなかった WatchOS4 対応のアプリですね。Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。これは何て読めばいいんだ、
アミューザーラボか、
アミューザーラボか、アミューザーラボ、ウォッチ OS4 の防水ロック機能に対応したバイタルブックバージョン、
ちゃんと読んだ、
1.6.24 をリリースということですね。
バイタルっていうかと思った。
いやいや、さすがにそれはないですよ。
いや、さすがにあるよ、あるよ。
ウォッチ OS4 の Apple Watch ワークアウトにで防水ロック機能に対応し、 Apple Watch ワークアウトにてハードウェア操作コンプリケーションなどにも対応していますと。これ運動するんだね、ワークアウトとか腕立て伏せとか腹筋とかスクワット、それを記録してくれるというアプリですね。
WatchOS4、
明日リリースかやな、19日リリースじゃなかったっけ、一般公開は。
あ、私のアプローチにも入れられる、
できるはずですよ。あ、防水ロック機能はそれはついてないんじゃないのかな、初代は。これはシリーズ2とシリーズ3だけじゃないのかな。
いや、変えて、
え
して
防水ロックってあれだよね、あの水抜くあれのことでしょ、パーパーパーパーペヒョってやつ。
なんだそれ。
あのアプローチ穴が開いてるじゃない、スピーカーとマイクのとこに、あそこに入った水を抜くための機能がシリーズ2にはついてたんですよ。で多分シリーズ3にもついてるだろうか、多分それのことじゃないのかな、防水ロック機能っていうのは。
みっちゃん防水なんかいらんじゃん、水使わんでしょ、そもそも。
使うよ、仕事終わって手洗うときに。
それぐらいでしょ、
汗かいてるから溶けじゃーって水流すよ。スキちゃん水使わんでしょ、
台所仕事しますよ。
いつ
外よ、お皿洗ったり。
皿洗うとき外すだろ、
つけたままできたらいいじゃん。
カチャカチャぶつけそうじゃん。
いや昨日家なんかずっと 土曜日もゼロだったし、うん、と思って家の中におるのにアップルウォッチつけてたら途中で嫌になって外したんですけどね
いらないじゃん
洗い物するのに気になるよやっぱり。
辛そうだ
な、うん、で防水だったら金銭でいいでしょ、
うん、生活防水でそれ
解雇してい
やだよ
スリーカー買えばいいの
えスキちゃんスリー買えばいいのにはい、それでは次のニュースですよ。こちらは、アイパワースタイルナビさんの方にあった記事です。 iTunes12.7 で iPod Nano のナイキプラスへの同期ができなくなったという記事が上がってました。iPod Nano これ第何世代になるのかな。iPod Nano、僕ナノ一つ持ってるけど水没させて使えなくなってますけどね。あの真四角のやつ、それこそアップルウォッチっぽく使えるやつですよ。
え、それナノじゃないでしょ。ナノ、
あれがナノでしょ。であれがあのモデルチェンジして長細いタイプになったじゃん。
そうな
んだ、うん、でこれにはナイキプラスの機能がついてたんですけども、これが同期ができなくなったと、 iTunes ということらしいですよ。新しいやつが実際 iTunes 上の iPod Nano について表示させると、これまであったナイキプラスの項目はなくなっていますということだそうですよ。なので iPod Nano でナイキプラスを使ってた方は、注意が必要ですね。注意が必要ですというか、もう使えなくなりましたね、ナイキプラスは。ただ公式にそのナイキプラスに対応が終了しましたというリリースがないらしいので、もしかしたらバグなのかもしれないということらしいですけどね。うん、でも iPod なのでナイキプラス使ってる人ってどれぐらいいるんだろうな。
持って走るってこと？
そういうことですね。あの確か万歩計機能かなんかがついてるはずなんで、それで歩数が数えられたんじゃなかったかな。なのは
そうなのか。
はい、次いきますよ。
ありがとう、手を抱かれてくれてはい、はい、
あ、次の記事はこれスキちゃんが見つけてきてくれた記事です。
はい、
はい、
じゃあリンクを貼り付けて、
ね、
え何そこも私に誘うわけ、うん、地味なんだよそれ
琥珀さん、新しい iTunes 使いづらい、かまってちゃん、そうなの、 iTunes はまだアップデしてない、やばい、好きちゃんとレベル一緒やばいよ
そうなのやばいやばいやばいやば
い、はい、
はい、ですね、どこのニュースかわからんんですけど、
まあ、ヤフーニュースだね
ヤフーニュースさんですね、うん、はい、ファッション通販サイトに導入された急ぎません便が話題に、望んでいたサービスアマゾンにも導入してほしいという記事があります。
はい、
ネトラボさんですね。
ネトラボね、
はい、はい、私ね、このね通販サイト知らないんですけど、靴とファッションの通販サイト、ロコンドというところが9月から導入した配送サービスのプランで、急ぎません便がツイッターなどで話題になっているということなんですけれども、うん、このロコンドさんというところのサイトの配送サービスね、うん、即日発送、注文した即日に発送して最短で次の日の午前中に届くお急ぎ便っていうのがあるんですけど、それに対して、うん、1日から3日後に発送となる急ぎません便、これがまあその今もうね即発送みたいなのがこう当たり前にのサービスになって、うん、まあ、来ていて、まあ、結局アマゾンでもそのヤマトさんが撤退するっていうような事態が起きたわけじゃないですか、うんうん、 なのでそういうその配送業者さんのことを考えて配慮した配慮しているその人たちの間でね、うん、あればいいのになって思っていたサービスがこう実装されたっていうことで、まあ、全ての人じゃないともやっぱり頼んだ人はすぐに欲しいと思うんだけど、うん、まあ、そういう層の人たちからこう喜びの声が上がっているということなんですね、
うん、
で、かたや、それをそういうサービスについて通常配送をそう呼んでいるように見えるとか時間指定ないから結局再配達増えるだけな気がするっていった声も上がっている、
うん、僕はそっちをなんか気にしたよな、うん、
ね、私もこれ実は急ぎません便って欲しいけ頼む人がほとんどだのになっていうちょっと不思議な感じがしたんですけれども、
それにアマゾンはその早いけど楽天とかで頼むと結構これぐらい日数かかるよな普通に。
でもアスラクっていうのが、
ね、ああまあまあそういうのもあるよね、
アスラクっていうサービスがね、
あ通常配送だね、
まあ、まあ、ただその、まあ、この急ぎません便っていうのも、まあ、ちょっとこう送料が安くなったりとかね、
うん、まあそういうのがあるんだろうな、
あるっていうことで、
うん、
まあね、微妙っちゃ微妙なんだけど、まあ、ここのサイトではそのいろんな配送サービスのプランを導入されたみたいで、うん、まあ、今までよりもそのお急ぎ便自体もちょっと安くなったりとか、うん、まあ、サイズの小さいものはポストに投函する、
あーメール便みたいな
クリックポスト、日本郵便のクリックポストとかヤマトの猫ポストとか、うん、そういうんだと思うんですけどね、うん、まあ、そういうのもあったりで、すごいなと思ったのはその再配達を少なくするために、うん、エクスプレス便っていうのが、うん、始まって、これはお仕事で日中全然家にいなくて帰るの遅いみたいな人のために、うん、21時から24時の夜間便と朝6時から9時の早朝便っていうのが始まったそうです。
それ輸送会社負担増になってんじゃないのか、大丈夫かこれ、
うん、これはなんか EC 宅配会社マジカルムーブっていうところと提携してるみたいなんですけどね、うん、でしかもこの対象エリアはもうごくごく限られていて、東京都内の7つの区、
本当なんだ、
港区、中央区、江東区、千代田区、品川区、渋谷区、新宿だけだっていうことですが、順次拡大しているそうです、うん、でもね、まあ都会ならではかなっては思ったりするんだけど、だからこそローソンとかのコンビニ受け取りみたいなのがまああったりするんだろうなと思うんです
けど、ね、逆にそっちの方がいいような気がするんだけどね、受け取る人はその自分の都合で夜中だろうがいつ取りに行ってもまあ空いてるわけじゃない、コンビニは、
うん、
まあ、コンビニの店員さんの手間が増えるってのはあるかもしれないけどな、
なんかね時間指定って難しいなと思って、例えば10時から12時とか2時間刻みが多いじゃない、時間指定、
まあ、その時間帯拘束されるわな、
そうもうね、すごいなんか自分ですごいそれがプレッシャーになったり、急な予定が入ったらどうするんかとか、うん、そこ思ったらね、私ね時間指定がすごい嫌いで例えば日曜日の午前中指定にしとるとするじゃん、うん、朝寝坊してからさ、うん、お化粧もしてないわ、パジャマも着とるわで一回そのどんどんどんって来ても出られんかったことが一回じゃな
くて、よくある
な、過去何回かあるんですよよくあるんですよ、出りゃええじゃんっていう話なんですけど一応おかめ、おかめって乙女なんで、なかなかねそういうのもあったりとか、
だけどそういう時のためにマスクとメガネを用意しておくだ
そうだっけそうだっけ、うん、まあそんな感じですけどね、
うん、
はい、
このサービス皆さんどうお考えになるでしょうかね、
はい、
うん、と琥珀さん、昔の通販は1週間以内に来ればいい方だった気がする、1週間か、
一週間か。
ジオちゃん、私はコンビニ受け取り。ジミちゃんは家族いないそのものはコンビニ受け取り。
それミツさんのことですか。ジミちゃん、それミツさんのことですか。
誰のこと。
ナイスツッコミだね。ナイスツッコミですね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事ですね。ヤフーショッピングでポイント最大41倍になるソフトバンクホークス優勝セールということで、これ金曜日だったかな、優勝決めたのは。
うんうんうん。
で広島は今日優勝決めましたけどね。
うんうんうん。
広島は優勝しても多分広島市内の百貨店とかがセールをする感じだと思いますけども、ソフトバンクさんヤフーなんで、ヤフーのネットショッピング最大41倍になるそうですよ。
嬉しいね。
これがね、9月の22日の金曜日から9月の24日の日曜日までだそうですね。
今週だね。
今週ですよ。キャンペーンはヤフープレミアム会員限定、事前のエントリーが必要ですと。
あ、そうなんだ。
はい、なんでまあソフトバンクユーザーの方は全員ヤフープレミアムになってるはずなんで、プレミアム会員ってのはまあクリアしてるのかな、うん、ただ買い物する前にエントリーしておかないと適用されませんので、お気をつけくださいね。
すごいよ。
うん、
うん、ちょっと待ち遠しいな。
それと5000以上の買い物に使える1111円割引クーポンっていうのも発行されるそうですよ。
これはなんだ、1111円は何の数字。一番のだけ
そうかな。そうかも。
すごいね、5000円以上だっていうのが太っ腹だね、
うん、そう。あと1111円商品っていうのも出てくるみたいだな。あと工藤監督の背番号81にかけた商品も出るって。
81円
はないかもしれないけど、8100円とか810円とかそんな感じじゃないかな。
81円、そう、うん、まあ何しかありがたいです
ね、うん、
こう41円じゃない、何、41倍。
41倍、ポイント41倍。
まあこういうのですごい明らかに忙しい人がいっぱい注文するだろうなみたいな時はそれこそ急ぎません便ですけどね、私は。待ってますよ。
なるほど、
ゆっくりどうぞって。うん、
広島の方は明日からセールが始まるんでしょうけどね。
これソフトバンクホークスの記事、
うん、
あ、もう一つある
の、はい、もう一つはこれ iTunes カードのお得情報ですけども、これはソフトバンクユーザー限定になります。9月16日もすでに始まってるんですけども、9月20日の水曜日13時までソフトバンクオンラインショップで iTunes コードの 10% 増量セールが実施されていますということで、これ福岡ソフトバンクホークス優勝記念ということですね。iTunes コード 10% 増量されますよということです。お支払いはソフトバンクの携帯電話の料金と合算の請求となります。以上、空海 IT ニュース9月18日でした、はい。ヤシチさん食事に出かけるために脱ですね。
おいいね。
ジミーちゃんズームズームスタジアム効果。でも甲子園球場だったんだよな。胴上げは
そう今日はね、うん、でも甲子園球場が真っ赤になっとったっけ、すごいびっくりしたニュース見とって。
あ、だけど金曜日の日に、まあ、優勝かかってたんよ。でソフトバンクが先に、うん、優勝決めて、で優勝決めた後
同点だったのに逆転されたんかな。でそのまま負けちゃったんよ。
金曜日じゃなくて土曜日でしょ。
あ、土曜日だったか。
で日曜日が雨だ
ったの。あ、そうそうそうそう。
あ、移動日だったんかな。
いや、日曜日は雨だって、雨で中止になりました。だからお客さん並んでたんですよ。で途中であの中止になりましたって話になって広島での試合ができなかったのかな。
すごいよね、広島ファンは本当に甲子園まで行くんで暑いね。
琥珀さん、怪しい通販は会社に社名偽装で配達やったことないけど。なんでやったことないのか松田は安くならないの。ならないね松田はカープ仕様の車を限定で出すとかしないのかな。真っ赤な車もう真っ赤な車あるからな
私乗っとるよ
好きじゃん、頭が黒いじゃん。
まあね
松田車は安くなんないな。
広島市内が盛り上がるんだろうね。
市内は盛り上がりますよ。
うん、
百貨店とかスーパーとかもう優勝セールですよ。下手するともう今日のうちに始めてるかもしれないけどね、優勝が決まった時点で、ね、夕方も5時過ぎに優勝決まってましたからね。
なんか広島近いようで私には近くないよね。
でも好きちゃんとこから車で1時間半ぐらいでしょ。
それは運転できればの話でしょ。
あ、まあねほら猫ちゃんも広島近いよって言っとるじゃん。
そうだねでもあれはあのオス猫ですよ好きちゃんの車に鯉のぼりをくくりつけようい
いかも何でジミーちゃんだんだんなの
ね
もう終わろうとしてるあ、本編が終わったからだんだんだったのかな。
そういうことですか。
かな。するともう終われって言うんだな。Nスラッシュは見るけど、スキちゃん仕様は見ないな。西日本限定とか、そんなことないよね。
ね。あ、赤黒？
スートンは普通にあるよな。
結構走ってます。あのボディ白くて頭が赤いのとか、あのまるで単調ズルみたいなのとかねあの黄色に黒とかあれね、色によって値段が違うんよね。
あのグレードで限定されるでしょ確か車の。
そうそうそうそう、うん、
スケちゃんの赤黒は結構高いグレードじゃないとないよな。
そうだったっけ。
確かそうだったでしょ。
そうだったかもしれん、
うん、金持ちは違うな。
やめてくれもうね、まだね払い始めて半年ぐらいしか経ってないのに、私あと6年半どうするのと思って、もう具合が悪い。あの全国にあるんかな、あのガリバーっていう中古車
のお店、 ある
あるある、あれのコマーシャル見てると、私中古でよかったのにな、分不相応だわっていつも思う本当にみんなにいい車だね、かわいいねとかってすごい今まで言われたことがないことをいっぱい言われるのはすごい幸せな瞬間なんだけど、うん、銀行口座からお金が減る瞬間にいつも多分不相応だって思うもうボーナス払いの2ヶ月落ちるときなんか神様って思うもん
乗ってるからしょうがない
じゃ
ない。
ジミちゃん見た見た、
うん、学祭、
うん、いいよここでかかんでも行かれません。第一11月3日とか4日ってトランプさんが日本に来日するって言って、私すっごい心配しとる、ミサイル発射線かなと思って
トランプさん狙って、
うん、
トランプさん京都には来ないだろう
京都には来んでも日本が大騒ぎになるかもしれないでしょすごくあのニュースで来日することが決まったってニュースで言うのを聞いたときにうっそーと思ったもん
でもトランプさん狙って撃つほど
度胸ないと思うで。
分からん。あの人どうかしとるのだ。知っとる、あの、え、あんたっけ、キムさん。
キムさん。
キムさん、あのキムさんさ、自分の名言集発売したでしょ。
知らない。
500、1冊500円で。
北朝鮮で。
うん。
え、そんな発売してんの。
自画自賛と思って。どういう人なんと思ってから。
あれはさ、何が書いたんだろう。
名言集とかはさ、あの没後に誰かが作ったりするもんじゃないの。なんで。
だけどもう没になるんだね。もしかして。
どうかしとるわ。あ、イクラムさんこんばんは。
あ、こんばんは。
本編は終わりましたよ。
うん、あの大丈夫だよ、ポッドキャストに残すから。
あの今さ聞こえたかな、あの夜になってからさ、ミャンミャンって鳴く鳥ホルン知っとる？
ヌエだ。ヌエ。
だろ？だろ？
ヌエの鳴くよ、恐ろしい。
うん、怖いよ、ニャンニャンっていう系さ。
あれなんだったっけ。
今まだこのぐらいの時間だけいいけどさ、八つ墓村、
あ、八つ墓村か、
あれがね、11時とかさに鳴かれるともうドキッとするもん。
負けずに好きじゃん、鳴いたら
おやわって。
近所で有名になるかもね。
悪い有名にはなりたくないよ。
あそこの一人暮らしの人がなんか夜中にこう言っとうよって。
やだよ。ね、
白鷺青内さんが、
あ、そうなんだ、さすが、
すごい声でわかるんだ。
おし、あれだもん、専門職だもん。
まあね。
白
鷺って
白鷺って夜鳴くんだ。
まあまあ夜でも昼でも鳴くだろうけどさ。
昼間結構田んぼとかさ、川のへりとかに立っとるじゃん。
ああ、まあ白鷺ね。うん、
あの動物園によるあのなかなか動かん鳥がおるじゃない。なんていう鳥だったっけ、あの。
ハシビロコ。
この鳥みたいな。そうそうそうそうそう。うん、あれのなんか天然あのちっちゃい版みたいなね、サギ。
ちっちゃい版。
まあ、サギはし、いるけどな、多少。
え、待てよ、ハシビロコは違うんじゃない？あのくちばしがなんか、ハシビロコ？
ハシビロコでしょ？
正式な名前がよくわかんない。なんかそんな感じの名前。
あれ動かんけどさ、うん、あの自分が信頼しとるあの例えば動物園の飼育員さんとかが来たらお辞儀するでしょ？うん、
知らないよ。
お辞儀するの前テレビでやってて、ああ動いたと思って、しかもお辞儀するんだと思ってびっくりした。
京都というと鴨川ホルモンのことが思い浮かんで聖地巡礼したくなる。なんかそんな映画あったな。
ホルモン？
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 うん。
何ホルモンって。
なんか映画のタイトルだよ。その映画見てないけどさ、ほほうほほうって鳴くのは何？
フクロウじゃない？
フクロウ？
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 フクロウでしょ。
それどんなフクロウ？
え、フクロウでしょ。え、水木しげるの境港が近いからお化けいるのかもしれないけど、じゃじゃじゃ。いや、境港こっから遠いよ、2時間ぐらいかかるもん。
それに境港妖怪だし、お化けじゃないよ。ハシビロコウは県内の掛川花鳥園にいます。
お客さんって静岡だったっけ。
どこだったっけ。フォーゲルパークみたいなとこだよな、掛川花鳥園。
ちょっとあれ一回見てみたいな、ハシビロコウって。実物見たことない。
法華経、あ、法華経、
ウグイスでしょそれフフ妖怪とお化けの違い、はい、言って、みーちゃん、質問来たよ
妖怪は、妖怪は、妖怪は妖怪、お化けはお化け
全然わからんな。
お化けは人が化けて出る、妖怪は妖怪という生き物だ、ね、
なんか妖怪って言うんだろ、
うん今度録音するので教えて。
何ジミちゃん、それは何、袋じゃないってこと、
この
真剣に言うとるんだ。今度録音するので教えて、青木さん、あ、教えて青木さんのコーナー作るあの前みっちゃんとなんかすごいあの論争になったんですけど、この私の部屋の外で聞こえるこの毎年この季節になると聞こえるこの鳴き声がみっちゃんスズムシだって言いよったよね、時。
ああ。スズムシだよ。
これコオロギじゃないって言うんですけど、一回揉めた
よね。これスズムシじゃないの今の。これ。
どれが。
今チリリリリンチリリリリンって言ったの。
今リリリンリリリンって言う。リリリリリリリリリリ、野球しとるんかな、リリリリリリリって言ったあの盗塁する人かな。
言わないだろスズムシはリン
リン、スズムシはリンリン、コオロギでしょ、コロンコロンって鳴いとるじゃん。
コオロギコロンコロンなの
コロンコロンなの、コロコロンギコロンギコロンギコロンギ、
コオロギです
シルカだった。
本当だね。スズムシって言ったから怒ったのかな、コオロギが。
コオロギさん。あれ、人に泣きやんだろ。どういう、あれどういうシステムなの、
わからん。
どういう時に泣くんだろう
電池切れた。スキちゃん、スズムシ寺には行かなかった。
行った行った。
京都、
あの、うん、スズムシ寺、別名スズムシ寺なんよね、正式名称あるんだけど。あ、泣き出した。
これはコオロギか、
うん、スズムシ飼っとんさって、お寺さんで、うんうん、でそのスズムシ飼っとるこんな水槽みたいなのがある部屋で、あの、うん、あのあれをしてくれさ、
あれ
あの、なんていうのかな、論法、論法じゃない、
お説教、
こう、あ、そうそうそう、
お説教、あんま説教、
説教ってお前はなって言うんじゃないでしょ、うん、あのなんていうのかな、こうこうああいうほう
ほうは
ほうそうそうそうそうそう
あ、それがさっきの鳥の鳴き声じゃない、ほうほうほう
違う
琥珀さん、今年はカエルがあまり鳴かなかった。え、こっちの方泣いてたぞ、あの牛ガエルとか。
うるさいよ、
牛ガエルが結構泣くからな、田んぼの中の、うーむーって
あれも夜聞くと怖いよね。
あんまでも慣れたからな。確かに子供の頃怖かったかもな、あの声。
気持ちが、気味が悪かった。
大阪にはいないもん
だっておっさんがなんかうなっとるみたいな声だもんな
酔っ払ったスキちゃんとこもそんなに泣かないでしょ、牛ガエルは。
田んぼおらんもん、
田んぼ、ね、田んぼがないもんな。
ない、
なんか都会みたいなこと言っちゃうな。
都会ですもん、ね、あの今日ね、あれだったけど、
うん、
あの千と千尋に出てくる顔なしってなんて鳴くっけ、
うん、
今日ね、
うん、
あーだよね、あ、あ、
あ、あ、あ、あ、あ、あ、
なんかね、あの今日ちっちゃい子と4歳の男の子とデートしとったんだけど、
うん、
あの絵本見とって、うん、その千と千尋の絵本見て、おばちゃんね、顔なしのモノマネできるんよって、やってって言って、はぁ、うん、違うとか言ってなんか言われてあ、あ、と
ダメ出しされたんだ
違うってことで、
それは子供の方が正確だろうな
じゃあコメント読みしますか。
はい。
としろぶさんからかな。
まだ開いていません。15日の夜ですね。
うん、コオロギはないと、コオロギは。何コオロギ聞いとる
の。違う、15日探しおるんだね。15日
22時12分としろぐさんからだね。どうした、放送事故になるぞ。
はいはい、はい、ツイッターのコメントを紹介させていただきます。
はい、
金曜日の夜、としろぐさんが、まあ一言で言ってしまえば栄光の歴史再現ならずってとこでしょうか。
あ、マクラーレン、ホンダが別れると。マクラーレンはルノーと、トトロッソがホンダと組むと。
トロッソ、トロロッソって書いてある。
あ、トロロッソ、トトロッソじゃないよ、トロロッソ。
適当なこといいよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。1552回が上がって、おバカさんがにゃおん、配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます、ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからケイちゃんが、世の中新しい iPhone で盛り上がっていますが、うちの液晶割れのナプラスちゃんが無事お戻りになりました。そういえば、みったんの液晶割れの子は三尾工房で直したの。あれ、
あ、ありがとうございます。
あの話せんかったっけ。
あれ、ポッドキャストしなかったかな。あれね、あの、
私も知ってる、
液晶割れてなかったんですよ。表に貼ってた保護ガラスだけが割れてたんですよ。だから私の iPhone は今保護ガラスない状態ですけども、元気ですよ。
あ、つけてないんだね、今。
今つけてない、つけずに使ってます。
危険、危険だね。
危険ちゃ危険だけどね。新品になって戻ってきたのね。
ナプラスちゃんってセブンプラス
7プラスってことでした
。うーん、あれ割っとったんだね。そもそもそれを知らんかったけど。
あ、なんか割ってたよ。ケイちゃん割るの得意じゃん。
沈めるの
も、ね、沈めるのもね。はい、ありがとうございます。
ジオちゃんが診察待ちのともにってことで、1552回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃん、とんかつ屋のカレー頼んだはいいが食い切る自信がない。
わお。
食べれるでしょこれぐらい。
冷ややっこにサラダにカレーに味噌汁かな。
どんだけ食が遅いの。いや、ダメ、しっかり食べんじゃダメですよ。
そのままスキちゃんに返してあげよう、その言葉。
え、食べてますよ。
食べてますか。
食べ
てますよ。はい、ありがとうございます。
久しぶりにガニちゃんが1552回を聞いてくれて、エイト予約しました。
おお、おめでとうございます。
おめでとうございます。天にはせんかったんだね。
ってことはね。
またあのレビューしてね。
うん、はい、
はい。琥珀さん、今日の一杯サントリー東京クラフト IPA。
うん、
東京クラフト。
IPA ってどういう意味なんだろうな。何の略か分かんないな、IPA。
ペールエールじゃない。ちゃうか。イン。いらんこと言う。
ブルワリーですね。
何ですかそれ。
気にしない、気にしない。
え、分からんのんでしょ。
分かんない。
武蔵野ブルワリーって方
に、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お久しぶりにくまちゃんが、おはようございます、山口市は曇り、まだ台風の影響出てません。これはいつ、日曜の、あ、朝ですね。
そうだね、
この後は降ったでしょうね、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから久しぶりですね、ペプシさんが1549回を聞いてくれてお久しぶりです。お医者さんの転勤なくはないと思いますよ。医局ってやつがそうだったような白い巨塔の世界ですね、ってことで、
ほら、ありがとうございます。転
勤なくはないよって
、うん、でも医局ってその法人の中での移動なんじゃないのかな、違うのかな、
引き抜きとかっていうのもあるでしょうし、
それは転勤じゃなくて転職じゃないの、
転職じゃないでしょ、
転職じゃないの
移動、
うん、
いや私が見てもらってる先生はあの元があの島根医大の先生なんで、
うん、
だっけ戻られる可能性もあるし、
ああなるほどね、
まだ島根医大だったら出雲だっけ、それこそね全然問題ないんですけどね、
うん
うんうん、まあどうにかなります
はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんがね、ケンチさん、1552回拝聴、土曜日夕方から雨となり本日も雨で長袖がちょうどいい、明日月曜は10度差のようってことで、今日はどこも暑かったんでしょうね、
そうでしょうね
ね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう気温差にやられんようにせんとですよね、
うん、
はい、それからお散歩さんが、昨夜テックトゥールプロ
かな
が内蔵 HD のスマートチェックエラーを表示したので確認したら4項目くらいエラーが発生している、これはいつ動かなくなっても不思議なないくらいの状態なので早速アプリにシュールの依頼を、
シュールじゃないよ、
しばらく突っ込むな、修理の依頼を、またしばらく MacBook Pro メインの生活になる、これ何テックトゥールプロって、
なんかハードディスクのチェックするアプリじゃないかな、もう一つ、
アップルのサポート電話は iPhone のアプリから依頼すると向こうからかかってくる、電話に出てサポート担当と話をするを選ぶとしばらくお待ちくださいになるけど、待機音の音楽がポップス、クラシック、ジャズ、無音から選べる、まあ待ち時間は短いけどってことで、
え、選べるの、
音楽選べるんだ、
へえ。ポップス、クラシック、ジャズ、無音、
これアップルもそう、アマゾンもそうだけど、あの何分後に今すぐかけるとか何分後とか選択できるようになったよ ね、アップルのサポートは分からんけど、
うん、
あれ予約するとそのアマゾンもアップルも在宅のサポートの人がおるのね、
あ求人ある
な、その人たちだと思いますけどね、
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ジミちゃん食べたくなったんだよ、レアチーズできましたってことで、昨日この人レアチーズ焼きよったよ、
これ下お、これお米じゃ、お米じゃないか、びっくりしたお米じゃないよな、
あの
スポンジの上にビスケット生地、ビスケット生地の上に生クリーム、
あ、分からん、最初ハッシュドポテトかと思ったのこの、下の生地美味しそうです、すごいよね、女子力高すぎるこの人、
うーん、
すごいけ、食べたくなったけってちゃちゃっとレアチーズケーキ作るんよ、
作っちゃえば、
こんな旦那さんがええわ、うち
自分で作れよ、
私もっぱら食べる人これちなみに炊飯器なんだろうか
かね、なんか
炊飯器っぽくない、
器がそんな感じだよな、
うん、すごいけ、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます今度送ってね、あうちゃんが東京オフが迫ってきています、実際は2ヶ月先だけどもう考えなきゃいけない時期に来ているとひしひしと感じています、東京オフの準備会議を Facebook のイベントページとして立ち上げてそこへの投稿でブレインストーミングしています、興味ある方はご参加よろしくってことで、準備会議はその名も空海東京オフ2017準備会議というイベントページで行っています、もしも Facebook のアカウントは持っているけどやり方がわからないという方がいらしたら、 私アウチまで DM ください。フォローいたします。
はい、ありがとうございます。
もうね、ありがとうございます。もうアウちゃんとイッちゃんがせっせせっせとやってくれてますね、うん、今
ですね。
もうね、
お世話になります。
みんながせっせせっせとやってるんで、私はなんとかそのお礼の気持ちも込めて、あのみっさんと
やんねえよ、
一芸を
やんねえよ。
俺ね、大阪オフでやっとんのに東京でせんのはいけんでしょうと思って、
それはあの、
あのバランスが悪い、非常に。
やんねえよ。月ちゃんが一人でなんかゲーするらしいよ。
みんなで、みんなで説得してください。なんで大阪の時やったのに東京では嫌なの？
え、大阪の時もうやんねえぞって言ったじゃん。
え、そんなこと言ってない
よ。言うて言うた。
言うてないですよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アメリカンさんが、アップルストア京都は烏丸通りになりそうだ、できたら京都オフ会やりたいですねってことで、東京がまだ終わってないのに。
来年再来年ですね。
まあね、私がね無事に手術が終わればいいんですけど、私もう遠くに行けんかもしれんっていう気持ちがあって、今回東京府あの三つさんに行きたいって言ってあれしてもらうんですけどね、無事に終わればどこでも行きます。
お、行ったぞ。
なんで
どこでも行くってよ、すきちゃんが。
どこでも行く。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やしちさんが、出張の宿泊先の近くで入ったラーメン屋さん、地元で人気らしいお店だそうですってことで、ラーメン
天一かな。
どこに行ってんの出張。
千葉県市原市。
え、千葉
って書いてあるよ。
へえ、本当だ、
うん、チャーシューがいっぱい乗ってる。
なんか醤油ベースだね、多分
だね。
でも背脂が浮いてる。
あ、これいいな、ネギ入ってないじゃん。
あそこ、
うん、でしょ。
この上に乗っかってる白いのは
これメンマじゃないの。
かんぴょうですかね。
あ、待てよ、これなんだ。
かんぴょ
う。かんぴょうは乗せんだろ、
タケノコ。
最初メンマかと思ったけど、メンマじゃなさそうだね。
なんかちょっとなんだろうこれ、
まさかこれネギ。
ネギじゃない。
あ、でもこのネギなら簡単に箸で取れるからいいや。
そういう問題。
はい、ありがとうございます。
はい、コメントは
江口さんがあるぞ。
以上ですよ。え、
江口さんが、
あ、本当だ。江口小太郎さんが、本日は急遽出勤になったのですが、雨でずぶ濡れになったり、傘で川が、
違う違う、
傘じゃ違う違う、風で傘が壊れたりして散々でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに台風の時は傘役に立たないもんな。はい、しっかり拭いて風邪ひかないようにね。
はい、
皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、アウチさんがコメント、あ、まあ、これ後でいいか、その前の読んだ方がいいのか。どこまで読んだっけ。
お散歩さん、ご飯終わったから、
あ、からだね。せ、ネミちゃんが、前に録音した鳥の鳴き声見つけたけどアップできないよね。あ、ケイちゃん、
ここには
そういうことかな。ケイちゃんがコインくれてる。
あ、
ケイ
ちゃん、
うん、
がプラスが直ってよかったね。
うん、アウチさん、インディアンペールエール、
ほらペールエールあっとったじゃん。
あ、 IPA のことだね。
IPA。
ケイちゃん、二度寝からおはけろ。天丼？天丼？
え？
天丼の話してないよね。
天丼？
天丼？
何の話？夢見とんねん、寝ぼけとんねん。天丼？
お散歩さん、系列病院へ飛ばされるなんてのもドラマにはありますね。市民病院とか大学病院の先生が来ていたりするので変わったりもするし。だってだから、やっぱり系列病院での移動だよ、移動があるとしたら。 そうだよね。琥珀さん、曜日で巡回している先生は同じ系列病院を回っているものです。都合で一つの病院に固定になったり巡回したりするものですと。よく田舎の方の病院って毎週何曜日大学の先生が来るとかっていうやつだな、
うんうんうん、
そのパターンだよね。
あ、私が見てもらってる先生は整形外科の部長さん。
あ、まあ、部長クラスなら固定だろうなそこに。
うん。
あとジミーちゃん、レアチーズケーキは難しくないよ。基本混ぜて冷やすだけ。容器はバネ式ケーキ型です。そこと壁は分離できます。クリームチーズのパッケージにレシピ書いてるよだって。簡単にできるみたいだ
よ。炊飯器じゃないんだ。
うん、どうもそうみたいだね。
うーん、私ベイクドチーズケーキよりレアチーズの方が好きなんで、
うん、
ちょっとチャレンジしてみようか。
お、作ってっていうこと思ったらチャレンジするのね。
だって送ってくれんじゃん。
そうだね。あと関東に店一あるんだって。
もともといろんなところチェーン店なんかな。
どうなんだろうね。でもチェーン店ならあちこちにありそうだよな。
天一って聞いたことないな。
もしかしたら読み方違ってたりしてな。
甘市
なんだろう。
もしかしたらこれ一じゃなくて伸ばすんかもしれない。天
って。これ天一って天下一品のことを言ってるんじゃないよね。天一っていうお店だよね。天下一品ならあちこちにあるよな。
こっちにはない。
あ、ごつにないか。出雲は県立中央病院
の天下一品だよ。
あ、そうなんだ。天下一品なら中央病院の真ん前にあるじゃん。
知らない。
そう。さっきの写真のラーメンは普通の醤油だったけど、天下一品ってドロドロしたスープがあるやん。濃厚スープが。
今度行く。
行ってみる？
行ってみる。
確か替え玉もできるはずだよ。
いや別に替え玉しようっていうあれはないですけど。
うん、天下一品出雲にもあるぞ。ベークド
ラーメンじゃなくて、
ん、
標準語はラーメンですよ。
ラーメン。
なんか島根県民ね、ラーメンのことをラーメンとか、カレーライスのカレーのことをカレーって言うのね。
そうだよ。
私こっち引っ越してきた時、カレーは魚でしょって思った。
それはカレーじゃん。
魚は何、魚は何言ったらカレーって言ってる。カレーって言ったら魚じゃんと思うんですけど。
魚はカレーじゃん。あ、カレーじゃん。あ、カレー、
カレーはご飯だね。
カレーは年取りよ、年寄りだもん。
なんか懐かれる。これ、なんて読むの、あうちゃん。何屋？
天界、ん？何力屋？
ひ、力屋？
わかんない。
取り木屋？怪力屋、怪力屋。
え、これ、あ、怪力屋。本当？
怪力屋。あ、イケポンちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。
カレー。カレ
ー。怪力、これ食べると怪力になる。
発音警察。もうね、ミツさんのね、イントネーションイラッとするんよ。犬のこと犬って言うでしょ、椅子のこと椅子って言うでしょ、もうイラッとする。
なんで？
いや、もう10年になるけどまだもう慣れない。もうなんか違うって思うんですけど。
慣れろよ。あ、怪力屋 .co.jp っていうドメインがあるんだ。
へえ、聞いたことないけ。
こっちの方ではないな、怪力屋っていう店は。
怪力屋ってなんかすごい、なんかスタミナつきそうなラーメンな感じがするね。音声だけだと。
音声だけだ、
ね、そういう意味じゃないんだろうけど
多分ね。、うん、 ファックスはこれなんて書いたの。
あ、読んで。
読めない読めない。
カレ
ー。あ、
カレー、カレー、
これ
魚、カレー。
あ、魚のカレーか。
はぁ、
カレー煮付け美味しいよな。
最近食べてないな。
でもカレーは食べるけどヒラメ食べないよな。
ヒラメ高いじゃん。
あ、まあ、高いのもあるけどな。
あの昔住んどったところの近くにヒラメの養殖場があって、
鳥取に。
で、元気のいいヒラメちゃんがね、
うん、
養殖場から逃げ出して海に流れていくんよ。それをあの
釣るの
捕まえてる人だったけど、いや、もう砂浜におるの。あれ、あれヒラメ痛いよね、噛んだら。昔この話空耳したことあるけど、あの
ヒラメ噛むの。
ヒラメをなんかビニール袋に入れてもらって、うん、まだ生きとるやつ、
うん、
で、だからそこにあの当時飼っとった猫ちゃんがおったんだけど、うん、その魚だけ匂い嗅ぎにクンクンってきたらね、うん、そのヒラメがビニールの中からガブッとか言って、この鼻噛んでたらニャーとかって逃げていったことがあるけど。
そんなことするんだ、凶暴だな。
凶いたから、その後またそんなって言って、私指出して指噛まれた。
歯型がついた。
血いてたもん。
そう、
あのすごい歯してるよ。
へ、ヒラメってどっちかというと瀬戸内の方のイメージがあるけどな。
まあ
日本海でヒラメはあんまし聞かないもんな、うん、ジミーちゃんこれ何書いたの。
カレー、カレーライス。
カリ
ー、カリーですね。
カリーだね。
カリーですね。私の私のカリーはですね。
さあ終わるか。以上、ソラウミ IT ニュース9月18日でした。お届けしたのは、
今日はお寺のお寺マルシェっていうイベントに行ってすっかりリフレッシュしてきたスキちゃんと、
今日は会社に行って仕事をしてリフレッシュできなかった3つ案でした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
では皆さん、また明日。
また明日から遅刻します。
マジか。
マジだ。
Oregon ID News。